本日の聖書の箇所は第一ヨハネ5章1節から12節。新約聖書第2版をお持ちの方は431ページ、第3版をお持ちの方は470ページです。司会者がお読みいたします。第一ヨハネ5章1節から12節。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたものです。生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものをも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛する者とは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。証しするものが三つあります。御霊と水と血です。この三つが一つとなるのです。もし私たちが人間の証しを受け入れるなら、神の証しはそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証だからです。神の御子を信じる者は、この証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は、神を偽り者とするのです。神が御子について証されたことを信じないからです。その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。命を持っていますと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の地なる神様、今私たちは御前に招かれ、ここに座ることが許されました。あなたご自身があなたの民たちを顧みてくださり、あなたの豊かな命の御言葉をここにお語りくださいますように、私たちも心を開き、あなたの御言葉を待ち望むことができますように、ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所で神の命令を守るというような言葉が出てまいります。命令と聞きますと気持ちが良いという方はまずいないはずです。まずはうんざりするとか嫌だなと思う、そういう思いが湧いてくるのが普通だと思います。なぜ神様が聖書でこのように命令という言葉を言うのか、このことから今日は入っていきたいと思います。 でそのことを考えるときに、一つ例を挙げたいと思います。最近シェアハウスという言葉を皆さんも聞くようになったと思います。安い家賃で他の人と一緒に一つの家で共同生活をする、そういう生活スタイルが若い人たちに今人気があるのだと言われております。でそのシェアハウス の, 持ち主がですね、こんな広告を出したらどうなるんだろうかという、そこからちょっと考えたいと思いますね。大家さんですね、が、住む人を募集する。でもちろん、たくさんの人がに住んでほしいわけですから、いいことを言いたいわけですね。でそこでこんな広告を出したとしましょう。このシェアハウスには一つもルールがありません。皆さんは好き勝手に自由に住んで構いませんというような広告を出したらどうでしょうか。一見大変魅力的な広告に聞こえます。ルールがない、つまり何にも縛られない、お金だけは、家賃だけは払えば、あとは好き勝手にこの家を使えるということで、一見魅力的でありますが、しかし、大人であればすぐ分かると思います。おそらくそこの家に住んで、何人かの人と一緒に住んだら、まずすぐに喧嘩が始まるだろうということは目に見えているわけですね。私はこうしてみたい、いや私はこうだということで、まず対立することが分かっております。ですから誰かと一緒に生活するときは、何らかのルールが必要であるということはもう皆さんは分かります。そしてむしろこの家は、このマンションは、あるいはこのアパートはしっかりとルール作りができていて、それが徹底されているなということが分かって初めて、ここだったら安心して住めるというくらいに、このルールがちゃんとできているかというところに注目すると思います。でそのことを前提にして3節を読んでみます。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。でここでいきなり神を愛することは神の命令を守ることですとありますが、じゃあ一体この神の命令って何だろうかな、具体的には何かなと言いますと、前回触れました4章21節を指していると思われます。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。もう命令命令という何度も同じ言葉が出てまいります。で、この命令という言葉を例えば今シェアハウスの例で挙げましたけれども、ルールとかあるいは決まり事という言葉に言い換えてみたらどうでしょうか。神様が与えてくださった決まり事を守りなさい、私たちがシェアハウスにこう誰かと一緒に住んでいるとするならば、決まり事は守らなきゃいけないんだ。でその決まり事というのは兄弟を愛することですよと、いうふうに言い換えてみます。でそれは喧嘩をせずに、いやむしろ他の人たちと一緒に仲良く暮らすためにはこの決まり事が必要である、だから守らなきゃいけないんだということですね。でそれは皆さんも別にくどくどと説明するまでもなく、それは大切なことだなと頭では分かってくださると思います。仲良く暮らすためにはやっぱり兄弟の他の人たちのことを配慮しなきゃいけない。しかしこれがいつも繰り返していることですけれども、頭では分かっているけれども、じゃあ実際にこのルール決まり事を守れるのかと言ったら、守れないから困っているわけであります。兄弟を特に愛しなさいと言われますと、 いや、どうしても愛することができないんだということで、多くの人たちが悩んでおります。で、あまりにもその悩みが大きいものですから、3節のその命令は重荷とはなりませんと言われても、すぐには信じられません。どうしても重荷に感じることもあります。で、なぜ自分は重荷に感じるんでしょうか。兄弟を愛せない、愛しなさいという言葉を聞けば聞くほど、あ、ダメだなと、非常にこう落ち込んでいくのはどうしてか。兄弟を愛せないというのは、すなわち自分の信仰がダメなんだからだ、ダメであるから、あるいは自分はダメクリスチャンだから兄弟を愛せないんだというふうにして自分を責めていくと思います。ですから自分を責めるとやっぱり重荷になりますね。心が苦しくなります。それなのにどうして3節では重荷にはならないと言われるのか。自分の信仰がダメだからというはずではいうことではないはずです。じゃあ一体どういうことか、このことを次に見てまいります。で、その解決の鍵ですけれども、それはどこにあるかと言いますと、この3節の神の命令を守るというその言葉ですね、守るという言葉をどう解釈するかにかかっております。で、この守るというここに訳している言葉ですが、他の聖書の箇所でも何度も出てくる言葉であります。で、そのもともとの言葉を調べていきますと、大きく分けて2つの意味があることが分かっております。で、1つは何かといいますと、従うとか、あるいは実行するという意味ですね。で、これは非常によく皆さんよく分かりやすいと思います。例えば車を運転する方ならば交通規則に従いますよね。赤信号は止まらなきゃいけないという非常に分かりやすい規則がありますけれども、皆様それに従ってきちんと運転しております。で、もしその規則を守らなかったらどうなるか。誰かを傷つけることになります。あるいは自分が傷つくことにもなります。ですからそんなことはやりたくないわけですから、一生懸命交通規則を守ろうと努力いたします。で、これがまさにその私たちがこの守るという時に使っている意味ですね。実行する、あるいは従うという意味です。で、この神様の命令を守ることですというところも、これは神様の命令に従うことだ、神様の命令を実行することだと皆さんはここを99% の方はそう読むと思います。しかし交通規則に従うことは比較的簡単ですけれども、神様の命令を実行する、神様の命令に従うことは非常に難しい。だから皆さんにとってこの神様の命令が重荷に感じるわけです。じゃあこの守るという言葉の意味、他にどんな意味があるんですかということで、もう一つの意味を挙げます。で、そのことを説明するときに他の箇所でどんなふうに使われているか、一つの箇所を挙げます。皆さんの手法を開いて右側にマタイの福音書の27章の35、36節の御言葉を挙げました。まずそこを読みます。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをしていた。で、この見張りをしていたというところに線を引きました。これが実は守るという言葉と同じ言葉なんですね。見張りをするというのは当時このローマ兵たちにとって、 あのイエス様が重要人物であるから見張りをするわけです。あるいは牢屋に誰かを入れて、そしてそれが逃げ出さないようにと牢屋の前で番をする、見張りをする、そういう意味で使われている言葉です。重要人物だから、あるいは、これは逃げては困るような人物であるから見張りをする、まあ、あんまりいい意味ではこれは使われておりませんけれども、他の箇所ではこれは良い意味でも使われます。例えば大切にする、あるいは大事にする、重要なものだから、自分にとって大切なものだから、あ、これはしっかりここに置いて誰かに盗まれないようにしましょうねというふうにする、そういう意味でも使うんですね。第一ヨハネの5章に戻りまして、この2節3節のところで命令を守るならという、この守るという言葉がこの今言った二つ目の意味であったらどうなるでしょうか。まあ、三節を言い換えればこうなるでしょう。神を愛するとは神の命令を大切にするということです。神を愛するということは、神の命令を大切にすることです。ちょっと違うんですね、意味が。ちょっとだよ、大きく全く違うんです、というのは、実際に神様の命令に従っているのか、実際に神様の命令を実行しているのかはとりあえず脇に置いて、とにかく大切に思っているんだ、大事にしているんだという意味ならばどうなるでしょう。皆さんはこの3節の御言葉を最初に読んだとき、重荷に感じた方がたくさんいたと思います。神様の命令、守ることですって言ったけれど、ああ、守れてないや。本当に重荷だな。兄弟を愛せないんだ。神様の命令だっていうのは分かってるけども、愛せないというところで、なぜ苦しむんでしょうか。それは、神様の命令が大切だと思ったからですよ。大切だと分かっているけれども、一方でできない自分がいるんだというところで、その落差の中で悲しむわけです。これがもし反対に、神様の命令、何ですかそれは。それがどうしたというんですか。なんでそんなものを大切にしなきゃいけないんですか。私には関係ありませんというふうに感じているのならば、兄弟を愛すべきですと聞いても何も悲しむことはないはずです。私は時々なんか変なことを言うかもしれませんけれども、この箇所もこう言えます。もし皆さんが兄弟を愛すべきですというこの神様の命令を聞いて悲しんでいるなら、実はあなた方は、皆さんは神様の命令を守っていることになるんです。だって大切だと思うからこそ悲しむわけです。実行するかどうかを言っているんじゃないです。もちろん実行できればいいんだと私たちは分かっているけど、でも大切だということは、私たちはそこは嘘はないと思います。そこに私たちは立とうとすると思います。だから私たちはこの3節の御言葉の通りに生きているんです。まあ、なんだか今私の言葉を聞いて皆さん騙された気分になったかもしれません。守っていないはずなのに守っていますよと言われて、なんだかこうマジックに出会ったような感じがするかもしれませんが、マジックではございません。じゃあこの3節の後半、その命令は重荷とはならないとはどういうことか、なぜ重荷にならないのか、命令を守ることは 神様の命令が大切であることは分かっているけれども実行できないというところで私たちはこれを重荷に感じてしまっているんですが、いや重荷に感じる必要はないんだという、それはなぜなのかを今度は、次に見てまいります。その理由は4節5節、なぜ重荷にならないのかという理由は4節5節に書かれております。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。聖書によればこの世界は神様の真理と罪との戦いの中にあると言われています。戦いとかいう話を聞きますと最近の若い方はこう言うんだということはある方から聞いたんですけども、それはある大学で教えている先生から聞いたんですが、最近の若い人たちはどうも争いを好まないんですっていうんですね。もちろん争いを好まないというのはいいことだと思うんですけれども、そういう意味ではなくって、大学学生たちがクラスの中で、さあこれから議論をしましょう、こういうテーマで議論しましょう、例えばこちらは、賛成派、こちらは反対派という2つに分かれて、意見を交わしましょうと最初やるんですけれども、肝心なところまで行くと、いや先生もうこれ以上やめましょうよ、これ以上言ったら他の人たちが傷つくので、もうこれ以上言い合うのはやめましょうって言って議論が進まないんだそうです。傷つくとか傷つけられたということを非常に気にして、争いを好まないというよりも話し合いが、深い話ができなくなってしまうと言って、その先生は少し悩んでおきました。ですから争いが、この世は戦いであると言われても、嫌だなと思う方もいるでしょう。そんなことをしなくてなあなあで済ませるんだったら済ませましょうよと言いたくなるかもしれませんが、そんな話では済まない。イエス様はこの罪と戦うために、そしてこの罪を滅ぼすために私たちのところに来られました。戦いというと、なんか傷つけ合うとか傷つく、相手を傷つけるという話に聞こえますけれども、どうやってこのイエス様は戦ったかと言いますと、相手を傷つけるんじゃない。いや、むしろご自分を傷つけたんです。罪と戦って罪に勝つためにどうしたかというと、私たちの頭でも武器を持って、力を持って相手 を倒すんだというイメージで考えるかもしれませんが、イエス様の戦いは正反対でした。罪を滅ぼすために、ご自分が傷つきました。ご自分の命をお捨てになりました。そして3日目に、その罪の報酬である死からよみがえられたときに、罪はもう力を失ってしまいました。それが神様の罪に対する勝利であるということで、私たちに教えております。五節に、イエスを神の御子と信じる者が世に勝つものであると書いてあります。で、信じるだけで世に勝つことになる。世と言ったときにどんな世であるかということがありますけれども、それは罪の世ですね。私たちを苦しめて、私たちがどうすることもできないでいる、その罪に勝つことができると言っています。で、これはある方にとっては話がうますぎると思うはずです。世の中を生きていくためには一生懸命努力しなくちゃいけないんだ、頑張らなきゃいけないんだ、少々他の人を蹴落としてでも 私たちは上の方を目指さなきゃいけないんだっていう世界を生きている人来ましたから、信じるだけで世に勝てますと聞くと、おそらくし、まあ、あの誰でもそうでしょうけども、まあ、まさに信じられない話であります。あるいは鼻で笑いたくなる、なんだこんな馬鹿げた話とおそらく聞こえると思うでしょう。で、私が会社で働いていたとき、私がクリスチャンであることを同僚に伝えたときがありました。で、そのとき、その同僚は何と言ったか、今でも覚えております。少しちょっとこう、斜めにこう言うっていう感じでしょうか。感じで、ああ、クリスチャンは教会に行って、ただ祈っているだけだよね。それで問題が解決すると思っているんだったら、まあ、世話がないよねという、まあ、そういう意味のことを言われました。つまり、何でも神頼み、困ったらすぐ神様と言って、自分は努力しないで、ただ祈っているだけ。あの人たちは、そういうふうに、安易に生きているんじゃないかというふうな皮肉を込めた言われ方をしました。で、もちろん私たちはそれは誤解であることは知っております。皆さんも、ここに座っている皆さん、一生懸命、真面目に努力して生きてきた人たちです。けれども、どうしてそんな私たちがイエス様を信じることになったのかと言いますと、まあ、それぞれに出会い、イエス様との出会いはそれぞれに違いますけれども、一言でまとめれば、努力すれば私たちは問題を解決して前に進めるんだということを信じてやってきたけれども、ある時、どうしても乗り越えられない壁があることに気がついたんです。その壁を乗り越えられなくて、まあ、いや、と言うならいいんでしょうけど、でも、それを何とかしなければ私たちはもう生きられないくらい追い込まれたことがあります。どうしたらいいんだろうかと悩んでいた時に、この聖書に出会い、教会に出会い、クリスチャンに出会って、神様のことを紹介される、あ、もしかしてこの越えられなかった壁、イエス様がこの壁を壊してくださるのではないか、もう絶望だ、もう私はどうやったら生きていいかわからないと思っていたけれども、このイエス様であるならば、この今の自分を救ってくださるのではないか、そういう希望を感じたから信じてみたいと思ったと思います。希望をこの方に見出すからです。この罪の世界は私たちを必ず絶望させます。どんなに努力したって、私たちはいつか絶望するようになってしまう。私は絶望は絶対ありませんという方はおそらくいないでしょう。その方は何か勘違いしているだけです。では、イエス様の中にどんな希望があるんでしょうか。これもいろんな言い方がされると思いますけれども、まあ、聖書の箇所一箇所を挙げておきます。皆さんの手法の2番目っていう、ちょっと真ん中から下ぐらいに書いてありますね。そのところにローマ書の8章3節4節の御言葉を挙げました。まずそこを読みます。肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは、肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためです。 一回読んだだけじゃ意味が分かりにくいと思いますが、要は 何を言いたいかというと、神様はご存知である、私たちのこと、私たちは無力になっているんだ、この肉の体、罪が染みついているこの肉の体を持つ限り、私たちは神様の命令を守ることができないということを神様はよく知ってくださっていた。で、そういう私たちのために神様は何をしてくださったかといいますと、神様は高いところに立って、さあお前たちを救いますよと言ったんじゃない。私たちと同じこの肉の体を持って私たちのところに来てくださって、この肉の体を持った神様が十字架について、そこでその罪を処罰してくださったんだ。神様が先ほど罪と戦うためにどうしたんですかと言った時に、ご自分が傷ついたというのはそういうことです。相手を傷つけるんじゃなくて、自分が痛みを負って罪を滅ぼしていた。それによって私たちはもうその肉のことから御霊の歩みの方に移されていったんだ。神様の方が私たちにできなくなっていたことをしてくださったので、私たちはそこから自由になったんだ。そう言っているんです。ですから神様の命令を守ることがどうして重荷にならないのかというと、神様、イエス様がそういう十字架を与えてくださったからです。できなくなっていたことを神様が代わりにしてくださった。私たちが背負うべき荷物を神様が負ってくださったから、重荷にはならないんです。兄弟を愛すべきです。という神様の命令。守れない自分がいると、悲しんだその横にイエス様がいてくださって、大丈夫、あなたが悲しんでいるその重荷を私が代わりに十字架で背負うから、あなたはその荷をもうそれ以上負う必要はないから安心しなさいと言ってくださるんです。そしてまた、ただと言ったらちょっと語弊がありますから、それに加えてイエス様は私たちを励ますためにいろんなことをしてくださるんです。神様は私たちの重荷を背負って十字架につきましたけれども、そしてまた同時にこの罪に汚れた肉の体を持って私たちはなおこの地上を歩まなければいけませんから、そういう私たちを励ますためにいろんな助けを与えてくださいました。でどんな助けかと言いますと、7節8節にあります。証しするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つとなるのです。御霊と水と血、この3つのものが1つとなって、言い換えれば、御子を持つ者は命を持っているということを証ししてくださっている。そんな言い方です。で、血というのは、このイエス様が十字架で傷ついたとき、ご自分の肉をこの十字架につけたときに流された血のことを言っております。流された血によって私たちの罪は清められたんだと言われます。では他の もう2つありますね。御霊と水って何だろうか、おそらく初めて聞く方にとってはこの御霊と水って何なんだろうか、聖書ってよく分かんないことたくさん書いてるねと思うと思います、ですからここでくだくだと抽象的なことを言ってもますます分かりにくくなりますので、具体的なことを見ます。この御霊と水が どういうことであるのかはっきり書いてある箇所があります。具体例がありますので、それも修法を開いて下の今度はところですね、ヨハネの福音書の4章というところにある、15から18節の箇所だけを、まあ、今日はちょっと抜き書きいたしました。でここを今読んでいくんですが、その前にこの箇所どんな箇所であったのかちょっと背景を説明しておきます。でイエス様が旅をしている途中でありましたが、昼、まあ、おそらく昼の12時ぐらいだったと思うんです。イエス様は疲れまして井戸の傍らに座ったんですね。でその時弟子たちも一緒でしたが、弟子たちはまあ、お昼の弁当を買いに他のところに行って出かけてしまいました。まあ、イエス様は一人ぼっち井戸の傍らに座っている。でそこへある一人の女性が水を汲みにやってきたんですね。で普通昔の人たち水を汲むというのはいつするかといいますと、もちろん暑い時はやりたくないわけですから涼しい時にやるのが普通でありました、朝早くとか夕方ですね。ところがこの女性は昼日中一番暑い時間に井戸に水を汲みに来たんです。なぜか理由がありまして、まあ後で触れますけれども、他の人と会いたくなかった、そういう事情を抱えた女性がやってきて、イエス様と会話を始めていく場所なんです。まあ、そういうことをちょっと頭に入れながらこの15から18というところを読みます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った。私には夫はありません。イエスは言われた。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様はここではちょっと触れませんでしたけれども、イエス様はその井戸に水を汲みにやってきた女性に向かってイエス様の方から、私に飲むものを、飲むものをくださいってこう言ったんですね。まあ、それは、それを聞いた女性は、ああ、イエス様は、疲れているんだな、この暑い日、さなか歩いてきて、喉が渇いているんだろうな。で、でも井戸、当時の井戸っていうのは、汲むものというのは自分が持っていってやったんですね。そこになんか備え付けられていたんじゃなくて、汲むものを自分で持っていって汲んだそうですので、イエス様は汲むものがないから、私に飲み水をくださいと言ったんだろうなと思ったんでしょうね。まあ、そういう会話から始まっていって、なぜか会話はですね、逆転していくんですね。先生っていうのはこれイエス様のことですが、私が乾くことがなくもうここまで汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。乾いていた、喉が乾いていたと思っていたのは最初はイエス様でしたが、よく会話をしてみたらこの女性の方が喉が乾いていたんだということが分かってきました。でイエス様はもう乾くことのない水があるんですよということを言ったときに、それが欲しいって言ったんです。で、この15節はそういう意味ですね。ところがイエス様ってすごい方だと思うんですが、16節で何をイエス様言ったかって言いますと、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいって言ってます。水をください、乾くことのない水が欲しいんですと言ったら、イエス様が突然あなたの夫をここに呼んでこいと言って、で、これ何のつながりもないように見えますね。水の話をしていたのになんで夫の話になった。実はイエス様はズバリと、なぜこの女性が 喉が渇くのか、その問題を指摘したんですね。イエス様が18節でこの女性の今までの人生のことをまとめていますけれども、あなたには夫が5人あった、つまり5回結婚を繰り返した、でもそれでもうまくいかなくて今は6人目の男性と同棲している、結婚という状態じゃなくて同棲という状態で一緒に暮らしているということを指摘いたしました。つまり今6人目の男性と暮らしている、いろんな事情があったにしても、つまりこの女性は何かが乾いている、そしてその乾き、自分の乾きを癒してくれるのを男性に求めていったけれど癒してくれなかった、どうしても癒されなかった、それで次々と変えていったんだろうということが想像できます。でもこの結婚の話、実はこの女性が最も嫌な話でした。なぜこの女性が昼日中暑い時に井戸に水を汲みに行ったのかと言いますと、他の人と会いたくないからですよ。他の人と会ったら、町の人と会ったら、あなたどんな生活しているのってこう冷ややかな視線で見られる、あるいはもう避けられる、今で言えばこう差別されるいじめられる、そういうことが分かっているので、他の人と会いたくないんです。話題を避けていたんです。で時々そういう話題が他の人と偶然会って出てしまうと、もう恥ずかしくなって、もう腹を立てておそらく逃げていたんだと思います。しかしなぜかこの時イエス様からこの夫のこと、男性のことを切り出された時、腹を立てなかったんですね。なんていうことを言うんだ、私その話はしたくないと言って逃げなかった。なんと言ったかというと、私には夫はありませんと答えるんです。で、これは正直な言葉でした。で、本当はもっと言うべきだったかもしれません。いや、実はなぜ夫がないかというと、これこれしかじか5回結婚を繰り返して今他の男性と暮らしているんですということまで言えばよかったと思うんですが、女性はやっぱり言えなかった。言えたことは私には夫はありませんという、本当にちっぽけな告白なんです。ところがこれを言えたことがこの女性の大きな大きな変化につながりました。こんなことを言ったら、このイエス様は私のことを非難するんじゃないか、なんという罪深い生活をしているんだ、あなたは5回も結婚してとかというような、こう次々と自分を責めてくる言葉をイエス様は言うのではないかと恐れながら言ったんですが、イエス様は全然そんなことは非難して、いやむしろあなたの言ったことは本当ですよと、小さな小さなちっぽけな告白に見えたものをイエス様は本当にこう喜んでくれたんです。で、この女性が言えなかったことをイエス様は代わりに言ってくれたんです。なぜこの女性はこのイエス様から夫を呼んできなさいと言ったときに逃げなかったか、ここには聖書には何にも書いてませんけれども、聖霊が働いているんです。イエス様がこの女性に聖霊を与えて告白できるようにしているんです。小さな告白に見えましたが、自分の本当の姿をイエス様に伝えたときに、この女性はこの後どうしていったか。この女性は水瓶を持って、空の水瓶を持って井戸にやってきたのですが、この水瓶を井戸の傍らに置いて走り始めたんです。町の方に向かって走り始めました。ここに座っている男の人、この人は一体何なんだろう、預言者でしょうか、 私のことを全部知っている人がここにいるんですというふうにして町の人に叫び始めている。それまでは話をしたくないと逃げていたんですよ。なぜそうなる。皆さん想像できるでしょうか。この女性の中に起こった変化、先ほどこの女性はイエス様に求めました。もう私が乾くことがないように、その水を私に欲しください。この女性はその水をいただいたんです。だから壺もう水がねいらないんです。この女性の内側で湧き始めた。その湧き始めた水が素晴らしい味でした。喉の渇きを一瞬にして癒して、いやそれだけじゃない、喜びまで溢れてきました。私のこの罪をこの方は何にも非難しないで喜んで受け止めてくれた。私の罪をこの方は血を流して清めてくださるんだ。そのことが分かったとき、嬉しくて嬉しくて、町の方に走り始めて、町の人たちと会話を始めるんです。まあこの女性、今それまでは町の人たちを憎んでいたと言っていいでしょう。兄弟を愛せなかった人なんです。ところが自然に自分の方から話しかけていく、兄弟を愛し始めたんです。このイエス様を紹介するってことはそういうことなんです。なぜこんな変化が起きるんでしょうか。この女性何か努力をしましたか。兄弟を愛するため、神を愛するために何か努力をしたか。何もしてないでしょう。イエス様の方で待っていたんですよ。イエス様の方から夫を連れて呼んできなさいと言われたとき、ただ一言正直に、それも自分にとってはもうこんなこれ以上言いたくない、これ本当に言うんだったらこれしかないというような本当に小さな正直な言葉を言っただけ、これだけの変化が起きたんです。神様が変えるんです。どれだけどれほど私たちを変えるか、走り出さずにはいられないくらい変えられます。黙っていられないくらいの変わりよ。命の水が次から次へと湧き出しているんです。それが嬉しくて嬉しくてしょうがない。ただ単に、ああ喉の渇き、ああもう十分癒されました、今はもう喉渇いていませんという、そういう話じゃない。この水っていうのは私たちの内側から喜びがあふれ出すような水なんです。こんな喜びは他には味わうことができません。最初は信じた時はそんな喜びがあるんだろうかと不思議に思いました。いろんな機会を捉えて神様は確かにこの命の水、喜びの水を私たちの内側から溢れ出させてくださるということを私たちは何度も経験しております。だからこの方に希望があるとわかるんです。私たちは目に見えるならば世に負けているように見えます。信じても何も変わらないように見えますけれど、世が与えることのできない喜びをこの方は与えるということはわかります。神様の命令をそのまま実行することは私たちには難しいかもしれません。でもイエス様がこれほどの励ましを私たちに与えてくださっております。この恵みをまた覚えながらこの1週間を歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、 あなたの命令を守ることは重荷とはならないと言われても、どうしても自分の姿を振り返るならば、できない自分、失敗する自分、また挫折してしまう自分、壁にぶつかってまたおろおろする自分、いろんな自分が見えてきて、こんな私は本当に神様を愛していない、いや神様から愛されないというふうに聖書の言葉が重荷に感じる時がありますけれども、主はそんな私たちを知ってください。私たちを待ってくださって、あなた自らが私に飲み物をくださいと弱い姿を示してくださって、でも私たちが苦しんでいるところをあなたは知って、私たちがきちんとあなたの前で告白できるように、それも小さな本当にわずかな告白に見えるようなことをあなたは喜んでくださって、あなたが私たちの代わりにできなかったことをしてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主の前に、このあのサマリアの女性のように、私たちの内側で苦しんでいることをあなたに申し上げていくことができますよ。そこにあなたの本当に喜びと励ましを覚えていくことができますよ。どうかお一人お一人を励まし強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。